党にあたっては、理にかなった点数占領的な選挙の明示及び市民への十分なる説明が不可避です。特に第15回検討委員会及び第20回検討委員会における BYC 算出詳細根拠数数値説明及び事業中止等の中止時の評価を含めての公開事業評価検討が不可避です。現在進行中の整備事業を早急に中断して全ての再評価検討検証を提言します。参考情報、請求中の住民監査の結果通知平成28年2016年12月9日付を受理しました。今後の市民対応を検討しています。以上で終わります。
それでは提出者に対する質問を行います。質問はございませんか？なければ、
はい、
あ、ありますか？
あ、はい、どちらですか？なんでですね、このなぜ、こういうようなことを詳細に調べられているのか、この再評価を求めるということに至ったんですか？それちょっとその至ったなんていうかね、組合参加経緯、説明会、それではいいかと思います。
この問題につきましては、新規住民の人たち の意見が大きいと思います。ということは、安心安全に暮らせる道路を作って考えていただきたいということが一つと、それから、私はお財布の会というところに所属しているんですけれども、市民の税金が無駄なく使えるようにということで、札幌市は44億かかるって言ってるんですね、この道路の問題に。それで、その費用対効果が82億円って言っております。で、その詳細なデータを私たちは求めているんですけれども、数字では出してくれておりません。そういうことのためにこういう診療をいたしました。
マズラ君、市は求めたことについて、なぜなかなかったんですか？どういう出さない理由はどういうことですか？
理由は言っておりません。理由は聞いておりません。
マズラ君、そうすると、その説明を求めても、理由は言わないと。
はい、
だから全部調査しており
まして、ね、で、いわば、まあ、答える必要ないよという論文払いというかね、そういうふうに受け止めたわけですか？どうされたというふうに受け止めたんですか？どうぞ。
これはですね、昭和40年の計画をそのまま今実行しようとしているんです。私たちは高齢化少子化社会の中でいろんな交通量の問題だとかいろいろあると思う、あるのは知っております。そして私たち市民グループとしてはきちんと市民に納得のいくこういう道路計画がいいんじゃないかということを示しているんですけれども、それに対しても明確な市側の意思がありません。
松浦君、それと井原さんはですね、札幌市のこのいわゆる市民に対して、きちっとした説明責任を果たしている人は選挙に行われている。そうすると、それは市の約束だけであって、本人に関して言えば町田さんでは実行されていないというふうに言うんですか？
いや、
なかなかそういうふうに言われてもいいかと思います。そしてイミアンとしてちゃんと出しているんですね。それが検討されていないということだとか、それから私たちは行政の案の人も含めて、シンポジウムをしております。で、そういうことに対してもその後の対応がずっと変わっておりません。そして署名も3127名分を提出して わらないとしたら、私たちは全国展開で署名もしていきたいというふうに思っております。
はい、はい、そうするとね、この市長が選挙で公約して、この多くの市民の賛同を得ることができました。そうすると、そうそう公約が市民に対して税金の使い方について説明を尽くしてくることということが、本件については果たされていないというふうに、果たされていないということですね。
はい、そのように認識しております。
はい、で、都市計画審議会ってあるんですけどね、この都市計画審議会の特に委員長は長く都市計画に関わった人が、まあ、交代の責任者になると、まあ、こういうことで今までなってるんですけども、この都市計画審議委員会の委員長などとこういうことについて、意見交換をされたことありますか。いいはず、
事務局をしている人間は接触しております。
事務局というのは札幌市の職員がやってるんですけれども、札幌市の職員以外ですか。
はい、市民グループがあります。市民グループとしては話し合いはしております。
いわゆる都市計画委員、都市計画審議会の事務局員と話してるんですか。いいな、
都市計画、はい、そうです。そういう接触があります。それと、いいですか。
はい、
それと、住民監査請求もしましたので、そういうところでもお話はしております。
はい、委員長、私聞いてるのはね、はい、都市計画審議委員会の委員長と話をこのことについてされましたかということを聞いてるんですけども、それはいかがですか。いや、
私は私自身はしておりませんけれども、中川陽一等はしております。
まずそれに対して、その都市計画審議委員会の委員長は何と言ってましたか。いや、
すいません、この場で私が述べるだけの意見は持っておりません。
いや、その中川さんがですね、はい、中川さんがですね、その都市計画審議委員会の委員長と話をされたと。その話はどういう内容で、委員長はどういう関係を聞いておきました。
ホームページ見れって、はい、
変わらないんです。それは札幌市の計画。
他に、質問はございませんか。なければ趣旨説明を審議いたします。提出者の方は傍聴席に。
ホームページを見れって言えばよかったんだよ。ホームページを見れって言えばよかったんだよ。
趣旨説明、趣旨説明の今時間でありますので、
はい、
趣旨説明を。 委員会を再開いたします。それでは質疑を行います。質疑はございませんか。中川委員、
今回委員長を選挙していただきまして、その事務で本日、調査の実施を改めて実施ということを求められているということでございますけれども、その背景になっているのが、平成42年度の将来の交通条例とか、また交通転換対策という、その交通量の減少などといった、こういった推計についてですね、その 法務局が通って、疑問を感じられるというようなことが趣旨だというふうに思います。まあ、したがいまして、まずもってですね、その通知の担当者ということが、この議論の根本になるというふうに思いますので、ね、まあ、私からはその探偵等の妥当性について、何か何点かお伺いしていきたいと思います。まず基本的な点、ちょっと確認させていただきますけれども、これらの将来法というのは42年3万3900ぐらいになりますけれども、まあ、その他交通点がないというのはこの辺りの数字ですけれども、どのような方向を内定だったりだろうか、その3方向についてまず基本認識としてお伺いします。
山形総合交通計画部長総合交通計画部長の山形です。道都市圏における将来的な交通の在り方について、検討することを目的といたしまして、平成18年に、国や北海道、札幌市を含む奈良市3町および、交通を専門とする学識経験者などから構成されます、道都市圏総合都市交通体系調査協議会を設置いたしました。この協議会では推計方法や将来人口など推計の前提条件を検討議論した上で、人の動きを把握するためのパーソントリップ調査を実施しており、約10万人からの交通行動に対するアンケート調査の結果をもとに、全国に用いられている4段階推計法により将来交通量を推計しております。この4段階推計法というのは、具体的に人がどこからどこへ、どのような交通手段を使って移動するのか、そして自動車については、どのルートを走るのかについて、都道府県のすべての幹線道路を対象として、コンピューターで繰り返し計算を行うものでございます。また、交通転換台数などの数値につきましては、環状通りの事業区間を整備していない場合にも、同様の計算を行い、その差を交通転換台数および交通量減少台数として算出しているのでございます。中川さん、
はい、ありがとうございます。この算出にあたりまして、4段階について、これは全国的に用いられている方法で、将来交通量等をこうして推計していると、コンピューターで繰り返し、こういうふうに対し計算しているというようなことで、その他、10万人からの接種を確保できるということでありましたけれども、まあ、そのパーソナリティ調査、平成18年ということで、まあ、今から10年ほど前のデータということになりましたけれども、一方で、これから本州ですね、人口減少に転じていくというふうに受けされているというところがありますけれども、こういったことがですね、人口減少ですね、こういったことがいろんな場面でこう取り沙汰されるような人たちが比較的最近かなというふうな印象も持っているようになりますけれども、この平成18年、この時点での調査で、人口減少するということは十分にしっかり踏み込んでですね、将来に
長山部長、将来交通量の算出について人口減少を見込んでいるのかというご指摘だと思います、将来交通量の推計において元となる将来人口につきましては、平成20年の社会保障人口問題研究所の推計値を採用しております。この推計値につきましては、平成42年における人口を約182万人としておりまして、将来の人口減少を見込んだものとなってございます。なお、最新の社会保障人口問題研究所の予測においても、平成42年の将来人口については184万人ということで、ほぼ同じ値となっております。
中川委員、ありがとうございます。182万人というのは将来、こっちに分けるというようなことは自分に盛り込んでいるというふうなお話でございます。 2つの方について今いろいろお伺いさせて、基本的なところをお伺いさせていただいたんですが、まあ、今回陳情もそうですし、今いろいろ陳情弁護士の方々のお話を伺っている中で、ちょっといろんなこれまでの神経なり取り扱いについていろいろとお考えが、まあ、あるというふうにも思っているところでございますけれども、まあ、今回の陳情理由の中身についてお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、まあ、この陳情238号の理由の3つ目にですね、札幌市の死刑区画決定法制を精査したところ、法基準名義の重要項目の個数量左遷数等の審査漏れを確認したのだというふうな記載がございます。このことをこについてちょっとお伺いしたいと思いますけれども、この審査漏れということがどういうことであるのか、これ改めてちょっと説明いただきたいと、まあ、今回こういうような指摘をなされているということにつきまして、シェアとしてどのように認識されているのか、この辺りについてもご説明いただきたいと思います。
山田部長。はい、ご質問の審査漏れということについてでございますが、平成24年に環状通りを含む182路線について車線の数を都市計画決定する際、都市計画審議会で交通量や車線数などについて1路線ごとの審議を行っていないことが指摘されていると認識しております。この都市計画審議会では従来都市計画道路については名称、位置および区域、種別および構造が都市計画に定める必要となっておりましたが、都市計画法施行令の改正によりまして車線の数の定める事項に追加されたことから都市に従われたところでございます。これら182路線につきましては車線の数や歩道などの構成を徹底した上で、道路の構造として総福院が過去に都市計画決定されていたものでございました。一方で都市計画道路の車線数や交通量などについては、先ほどの答弁の中でご説明しましたパーソントリップ調査でも整理を行っていたところでございます。従いまして、この都市計画審議会では一路線ごとの審議を行わず、一括として審議を行ったものとなってございます。以上でございます。
長谷川まあ、一路線ごとでなかったから審査もらえたというような判断をされたというような認識でよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。
吉田さん、はい、その通りだと認識しております。
続いて他に質問ありませんか。成田委員、
はい、私からは陳情第239号、第20回札幌市公共事業評価検討委員会における札幌市の説明内容について調査を含む陳情について何点かお伺いしたいと思います。この陳情の内容についてですが、現在進められている環状通り南19条の区間の復旧事業が、延期されました第20回札幌市公共事業評価検討委員会の評価対象事業として、審議されており、そこで市が提示した平成42年交通量や事業効果を表す PYC、いわゆる費用対効果の数値の算出根拠が不明確という陳情であったと認識しております。まあ、そのような陳情が出ましたので、まずは札幌市の説明先である札幌市公共事業評価委員会の位置付け等について改めて確認したいと思います。お伺いしますが、札幌市公共事業評価検討委員会とは、どのような目的の委員会で、何を議論する場なのか、お伺いしたいと思います。
小林建設局土木部長。
土木部長の小林でございます。札幌市公共事業評価検討委員会についてお答えをさせていただきます。この委員会につきましては、平成10年に事業の再評価を行うことを目的に設置した委員会であり、学識経験者など6名の外部委員会で構成をされております。具体的な再評価の手法につきましては実施要領で定めておりまして、事業採択後一定期間を経過している事業や再評価後一定期間を経過した事業などを対象に、 市が事業の継続、あるいは見直し継続、あるいは中止といった対応方針を達成した上で、この委員会に諮問をさせていただき、委員会において意見の不信があったときは、それをその意見を最大限尊重して、最終的に市長が対応方針を決定するという進め方になっているものでございます。他評価の視点といたしましては、事業の必要性の視点、事業の進捗の見込みの視点、コスト縮減や代替案等の可能性の視点の大きく3つの視点があり、さらに事業の必要性の視点につきましては、事業をめぐる社会経済情勢の変化、事業の投資効果、事業の進捗状況の3つの項目がございます。再評価の実施にあたりましては、まず市がこれらの視点に沿って、現在の進捗状況ですとか、あるいは今後の進捗の見込み、DYC など、各評価項目の内容をご説明させていただき、委員会において様々な視点から総合的に評価を行っていただくものとなっております。なお、昨年度開催いたしました第20回目の委員会におきまして、西山通りから西側、住所で申し上げますと、南十九条の西11丁目から16丁目の区間が評価の対象となったものでございます。以上でございます。
成田委員。
意見を最大限尊重するのが、委員会の目的等を述べいただきました。私の市のホームページに確認させていただきましたが、交通計画や経済学などの専門である大学の先生や弁護士など、第三者の有識者によって、公共事業の効率的な執行及び透明性の確保を図るため、国交省の補助事業及び交付金事業に関し、各国省の対応方針について審議されているということで、札幌市が一方的に金額を進めているというわけではないことが理解できました。また、評価の視点なども合わせてご説明いたしましたが、昨年度の議会では、現在、利用中の環状通りも、この石山通りから西側区間が評価対象になったとのことです。今回、陳情に上がった事業については、進捗状況や今後の進捗見込みも評価項目の一つになっているというふうに伺いしましたが、これらの状況について、詳しくお伝えできればと思います。
小林事務所、進捗状況についてでございます。西11丁目から16丁目の区間のうち、西15丁目と西16丁目の区間につきましては、平成20年度に6車線への拡幅整備を完了しているところでございます。残っております西11丁目から14丁目の区間につきましては、現在までに約 94% の用地取得を完了しており、昨年度、平成27年度から電線共同工の工事などを進めているところでございます。今後の進捗の見込みにつきましては、引き続き用地取得に努めるとともに順次工事を進め、平成31年度までに完了する予定となっております。以上でございます。
成田委員。
お答えの中で再評価となった、再評価対象となった区間については、もうすでに一度は手入れに、現在、事業中の区間では、94% の用地が手入れで、平成31年の関係を目指して、それがもう始まっているというようなことでした。このような状態の中でですね、再評価を受け、その評価事業を一つとして、市が明示提示した DYC の根拠が明確というのが、陳情内容だったかと思います。昨年度から、議会側にも、このような知らせがしたのとともに、地域の方と市の間で、環状通りの整備に関連した将来交通量の根拠や、DYC の根拠を取る、停止命令等でのやり取りが行われているという話を聞いたことがございます。将来交通量については、先ほど地元の中川委員長の質疑でもあったので、お答えさせていただきました。この費用対効果、いわゆる DYC の算出根拠等について、市はどのように説明していたのか、お伺いしたいと思います。
小林事務長。
DYC につきましては、先ほど総合交通計画部から答弁がありました、将来交通量をもとに算出をしておりまして、その将来交通量推計に用いております元データにつきましては、道都市圏の道路ネットワークの全路線で約1万1000の区間を対象に複雑な繰り返し計算を行っているため、膨大な数値データとなっているところでございます。このため地域の方には 国土交通省策定の企業便益分析マニュアルに基づいて算出していること、あるいは道路都市圏全体で車の流れが良くなるといった便益がある、こういったことなど、根拠資料や考え方などを説明してきたところでございます。またこれまでに地域の方からの資料提供依頼に対しましては、4冊に取りまとめられました第4回パーソントリップ調査報告書もお渡しをしているところであり、さらに、先ほど申し上げました交通量推計の元データに関しましても、道路都市圏を300以上のゾーンに分けたものや、ゾーン間の移動量を車種別に表したものなど、合わせて数万行に及ぶ数値データにつきましても、先日提供依頼がございましたので、投稿させていただいたところでございます。以上でございます。
何かに、こういうことの問題について、被害資料を発掘するということ、また算出に必要な交通量について、が求めた、数万人の応用というお話をいただきましたが、非常に膨大な量が、現地の方に提供になっていることを思い出しました。これ少し私の経験を踏まえて感想をさせていただきたいと思います。陳情第238号にある将来交通量の推計については、予定の数や計算の計算における繰り返しの施行回数を考えると、一般的には専門的なソフトを使わないと、ほぼ不可能、特に手書きで行って提出するのといったアナログな施行はまず無理だというふうに認識しております。私自身も学生時代に大学院で応用研究をしていた時期がございましたが、当年になった1万1000箇所という札を聞いただけで、コンピューターを利用しなければ、生産が複雑的にできないということは、よく想像がつきます。私の時は、たった十数個ぐらいの地点での計算でしたけど、この計算結果を見たときだけで、数百枚になったことを覚えております。そういった状況下でですね、交通計算学として、算出式がおかしいというご意見であれば、どんたく、推計結果がおかしいというご意見であるのであれば、若干、痛み苦しむかなというところです。このようなことを考えますと、EYC もマニュアルに従って、算出していく時がありますし、しっかりと計画が進められているんではないかなという感想を申し上げまして、質問を終わります。小口委員
長。私からは、陳情第239号に関連して質問をいたします。陳情の趣旨は、昨年の公共事業強化検討委員会で市が提示した将来交通量や BYC の再構築に技術があるというものでございます。先の記事でもありましたように、BYC については国土交通省が作成した企業便益分析マニュアルに基づいて算出しているということでありますが、まず BYC の算出方法についてお答えします。小林建設局土木部長。
土木部長小林でございます。便益 B につきましては、評価対象区間を推移しない場合と定義した場合のそれぞれの将来推計交通量から算出するものとなっております。環状通りにおきましては、定義しない場合が約2万2000台、定義をした場合が約3万4000台という結果が得られておりまして、評価対象区間を定義することによりまして、他の路線から環状通りに約1万2000台の交通が転換し、その分道路都市圏全体で各路線の車の流れが良くなるというものでございます。このような効果を国土交通省のマニュアルに基づきまして、道路都市圏全路線分を積み上げ計算し、50年分集計したものが便益 B ということになります。一方、費用の費につきましては、用地取得費や移転保証費、工事費に加え約50年分の維持管理費も含んだものとなっているということでございます。以上でございます。
小口。BYC の算出にあたっては、まず評価対象区間を整備しない場合、それと整備した場合のそれぞれについて、将来の推計交通量を把握する必要がある、これが重要です。つまり、整備前後で、交通量がそれぞれの、その先ほど、1万1000区間という話もありましたけれども、それぞれの道路にどのように分配されていくのか、それが計算上重要であり、それが分かれば、企業便益分析マニュアルにとって、便益 P が算出されるということになります。
したがって重要なのは交通量の推計ということになります。まず、整備した場合の推計約3万4千台については、先ほど中川委員からの指示があったように、協議会において、推計された平成42年度将来交通量であります。これは理解です。そして次にですけれども、BYC の排出根拠を、利用する際に、非常に、重要となるのは、事業再評価のために、今回新たに推計した整備しない場合、整備しない場合の交通量約2万2000台でございます。そこで質問ですけれども、評価対象区間を整備しない場合の推計交通量、約2万2000台の妥当性についてどのように考えているのかをお伺いします。
小林部長。私どもといたしましても、整備しない場合の交通量につきましては、DYC の算出にあたりまして、極めて重要なものというふうに認識をしております。当然のことではございますけれども、今、委員のご質問の中にもありました、協議会で推計されました平成42年の将来交通量と整合が取れたものでなければ、意味のないものということになってしまいますので、この推計と全く同じ考え方や同じ入力データなどを用いて、改めて整備しない場合の交通量を推計したものでございます。以上のことから整備しない場合の交通量約2万2000台につきましては平成42年の推計値と整合を図ったものであり妥当なものであるというふうに考えております。以上でございます。
はい、平岡委員。
はい、ごめんなさい、小口。
今ただいま答弁いただきました。整備しない場合の交通量約2万2000台は将来交通量を推計した初期と同じ考え方、同じ入力データを用いるなしっかりと整合を図って算出したものであるということが分かりました。以上、質問です。
はい、了解。
私からもお聞きにてお伺いしたいです。我が党を兼ねてから6車線に整備した場合の調査だけではなく4車線プラス設備面を整備した場合の調査も行っていきたいということを求めてまいりました。この間、国が主要通りの道路において自己危険箇所を整備するようにと自治体に臨みまして、本市札幌市は67の道路で設備面を軽くする整備だったりとか交差点対策とかということを行いまして、事故率が3割減るという結果が出ており、右折レーンの整備が効果的だということが明らかになっています。また近年の交通事故の大きな問題としては、自転車と人との接触事故、先進国の中でも日本だと突出してですね、このケースの事故が増えています。つまりはいかにして歩道や自転車レーンの充実を図っていくのか、そういったことが課題になっています。こういった点からも6車線で整備した場合と合わせて4車線のままで右折レーンを整備した場合にはどのようになるのか、そういった調査も行うべきと考えますが、いかがか
伺います。山形総合交通計画部長。はい、環状通りは本市の国策道路網であります二高速三連携二環で二環放射道路の一路線に位置づけられておりまして、都心部への通過交通の流入を抑制しながら一環の交通の一環を図り、観光や物流にも大きく影響することと考えてございます。したがいまして、先ほども申し上げました通り、車線図を決定するにあたりましては、パートの取り付け調査などから将来交通量を推定し、それに見合った車線数が必要ということで、6車線で設定をいたします。
平岡委
員。それでは最初からその6車線ということであって、4車線プラス右折レーンの整備ということは視野にはなかったということでよろしいでしょうか。
山形部長。このパートの取り付け調査に基づきます将来交通量が3万3900ということでございますので、この台数を交通が円滑に流れるためには6車線が必要だと考えます。
平岡です。
国土交通省は2008年に少子化や若者の 車離れによる車の保有台数の減少と走行距離が短い軽自動車の割合が増えることを理由にし、2030年の交通量を前回の推計よりも約 13% 減少するという下降修正を行います。これは女性や高齢者の免許保有率が高くなっても その車の利用状況を見ると、運転免許があっても日常的には車を運転しない高齢者が多い実態を、これは国土交通省が認めています。そして免許保有率と交通量は必ずしもクリアしないということを明らかにしました。この国土交通省の見解と本市の2006年のパーセントリック調査で全体の自動車利用は 0.3% で、ほぼ6割で、大して減らないんだよという見解と、使用目的の自動車利用が増えているという見解の矛盾を感じるところです。ここで質問ですが、陳情では車線拡張の根拠明示を求めてきたが、未だに明示されていないということが書かれています。こういった行為にどのように今後対応を行っていくのか、住民への合意が不十分であると考えますが、いかがか伺います。
山田さんです。
はい、先ほども答弁いたしましたけれども、地域の方にはですね、使用電源基準的なマニュアルにも当然点の監視がありますとか、あるいは都市圏、道路都市圏全体で車の流れが良くなる電源があるとか、そうした交通指導で考える方などを繰り返し説明をさせていただいております。まあ、実際ながら残念ながらご理解がまだ進んでない方もいらっしゃるのも事実でございますので、今後も丁寧に説明をさせていただきたいと思います。
了解。
私たち説明をしてきたこのことですけれども、やはり結局市民から、提案されてきたとも、400点プラス右折レーンの整備をした場合の調査を行っておらず、説明が今回も不十分だったからそのような感情が出されたのではないかと考えます。例えば環状線の中でも南19条から南1条までの道は、西側が丸山、森場山エリアの自然で、交差するところや大きな観点はないため、土砂線の整備は必要ないのではないかと考えます。お将来的な交通量の減少を見据えることと、人と自転車の配慮をした町づくりという観点からも、今後の土砂線の幅は果たして正しいのか、今一度見直しを求めて質問を終わります。
他に質疑ございませんか。石川委員。
すみません、私からも質問です。新庄さんのお話を伺っておりまして、地域住民の意見による安心安全の道路を作ってほしいという言葉があります。非常に高額な地域の管理の行方にあたって、納得いくような税金の使い道となってほしいという市民の皆さんの考え方は、その通りだなというふうに考えています。これまでの新庄さんのグループの皆さんがいろいろメール等で少しの考え方などを確認されてきたと思うんですが、今前段側の質疑を伺っておりまして、データをお渡ししたとか、そういう話がございます。で、そのことに関してなんですけども、データを渡しに行くとか説明をされてきたということでありますけれども、その時のですね、対応は具体的に直接説明をされたとか、そういうことだけであったのかとか、そういったことについてどのような対応されたのかということを確認してください。
山形総合交通計画部長。
総合交通計画部長の山形でございます。先ほどの住民の皆様にご説明ということでございますけれども、電話、メール、それから面会と様々な方法で、繰り返しその都度都度丁寧に私どもとしては説明をさせていただいているところでございます。また工事始まる際にはですね、地元の方に出向いて、ご説明もしておりますし、そういった面では都度としてはしっかり対応させていただいているというふうに考えております。
石川委員。
さまざまなそういったご説明の上で、監査提出されたりとか、今回の陳情に出たのではないかなというふうに思っておりますが、それまでの札幌市の説明で、十分だというふうにはお考えでしょうか。
山田長。
はい、なかなかその専門的な部分が非常に強いご質問の内容でございますので、例えば建設コンサルタントなどをやってられる方であれば理解できるというような、そういうレベルの非常に専門性が高い説明になってしまいますので、
その辺で、いかがどの程度いただいているのか、その辺についてはちょっと把握しかねますけれども、説明はしっかりと行っています。
石川委員、いいです、はい、はい、他に、あ、松浦議員。
まずね、昨日日曜日のね、NHK の9時からの番組でですね、この車の保有について若者も出て、いろいろ地方投票のことを含めて、この中でね、若者はこう答えたんですね。今若者は車、免許はあっても車持たん、免許あっても車持たない、そういう人が増えたんですよ、ね。で、したがって、若者の免許を保有、あの話を聞いてね、なるほどなと。そうするとね、免許を持っているからといって、その一定割合で車を保有するっていうことになってたんだ。で、この辺をどういうふうに捉えているか、これがまず一つ。じゃあ、二つ目はね、道路っていうのはね、作れば車は通るんです、作れば。ね、で今、この通信が非常にこう発達をしております。車に画像で道路のどこが渋滞しているかという、こういう案内などもですね、簡単に得られるようになっていると思うんですが、そうすると、この運転する人はですね、追加速を選んで撮ってこういうことなんですね。特に幹線道路。この辺はですね、これ、どういうふうに判断をされているか。まずこの2つ。
山形総合交通計画部長。
はい、総合交通計画部長の山形でございます。若者の車離れということについては、今回のこのパーソナリティ調査には加わっていないというふうに思っております。それから、道が空いているところに、車が埋まるのではないかというものですが、確かにその通りでございまして、この環状通りも先ほど申しました通り、整備することによって交通量が増えるということになりますので、実際に通りやすくなることによって、周辺の道路からこちらの幹線道路に交通を展開していただいて、ひいては面的な交通安全につながっていくというふうに理解しています。
松浦君、やはりね、このパーソントリップ調査というのはね、要は日本語で言うと、ある日時を定めて、場所を定めて、そこの交通量を測定する方法なんです。日本語で言うとどういうことですか？違いますか？私ね、あまり英語なんていうのは勉強したくてできなかったんですが、大体日常的に使っている意味合いのなさをその理解していく。私のこの理解が、今の始めた解釈で英語の訳し方、それでいいかどうかちょっと、あれでしょう。
山形部長。
はい、交通トリップ調査は人がどのような動きをするかということを実際にアンケート調査に基づいて、その集計をしつつ、その後障害人口を見込んでどのような行動を行うかということを推計するためのものとなるのでござい
ます。松浦議員、
交通量の調査ってのはね、人の交通量と車の交通量と両方あるのね、交通量調査ってのは。これ今問題になってるのはね、車がどう走るかという、どうするかということですよね。今陳情を出されている方の趣旨はこの環状通りのこのことに、車がどれだけの台数が通るのかというこのことですかね。そうすると、そのいわゆる交通量の調査、並びに分析とその障害の予測というのはね、まずこれ、道路整備の中で歩道の整備もある、ね、自転車道の整備もある、車もある。しかし、このいわゆる都市計画決定というのは、
電車だとか人の流れというよりも車がどれだけの量がここを通過するか、あるいはその近隣の道路を通過しているか、そこからここの道路にどう集約をするかというね、そういう調査に基づく判断ではないですか、いかがですか。
山形部長。
はい、繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、交通量の推計にあたりましては、議員をされている通り、人の動きをまず把握するためのパーソントリップ調査というアンケート調査をもとに、その結果をもとにですね、4段階推計といいまして、人がどこからどこへ、どのような交通手段を使って移動するのか、そして、おっしゃるとおり、自分につきましては、どのルートを走るのか、こういったものを幹線道路対象としてコンピューターで繰り返し計算して、交通量というものを予測しております。
松浦君。
私はね、根本的にね、操作の仕方が実際に合ってないと思うの、根本的に。ね、それはね、何を、
ご著者の方、すいません、
携帯
の
電話、何を意味するかと言ったら、何や。何を意味するかって言ったらね、私ね、あなた方のやってることがね、関西で住民の皆さんが求めてることと違うんですけど、私もこれに何か関わってます。現地市の職員も来て、確か町内会館で来ましたね。その時に北大の吉田教授なんとか、岡山学園の森教授なんかも来ました。長くやってます、今回は。で、この台湾の5車線も出てきました。県の方が。5車線で出るんですね。で、そういうことに対してあなた方は、何一つ今の質疑を聞いていても、検討をしないでですね、この昭和は、これ何年ですか、最初に図式が設定したの、この路線。ちょっとご覧ください。
はい、
は
い、
昭和11年。
まずい。
昭和11年にこの福音の設定したんですか。
なるほど。
福音が決定したのは昭和40年。
まずい。
昭和40年というと、日本の経済はどういう状況になりましたか。
やらせたところ
、私もまだ実務室のところでございましたので、非常に高度成長してた頃だというふうに認識しております。
松浦
君、そんなことの話じゃないよ。今あなたはその職に行くんですよ、ね、あなたはこの方から来たの話じゃないんですよ。その職に行って職を追放するということは、そういう背景、その当時の決定した時の背景ですね、どういう推定でやったか、それが分かった上でですね、この住民から見直しが出てきたらですね、それらの背景と今のいわゆる状況と現在の状況とがどう違うか、これから先行き人口推計から言ってですね、どういうことが起きていくのかというようなことを推計判断する中でですね、するのは本当であって、ね、したがってですね、この札幌市を入れたんですよ。札幌市がね、皆さんはね、そういうことをきちっとしたことをしないで、住民の意見、ね、憲法にないと何と書いてありますか、ね、いわゆる国民が主権者ですよ。公務員何と規定されてますか、憲法15条に。全体の奉仕者でしょ。地方公務員法30条何と書いてありますか。あなた方は先ほどね、なぜ私それを言うかと言ったら、
先ほどの答弁の中で、専門的な要素が多いから、交通コンサルタントでなかったらわからんような内容なんで、素人の皆さんがどこまで理解してるか、そこは測りかねますという答弁してる。ね、それね、そういうようなね、
松田議員申し上げます、はい、携帯電話の電源を
赤信号になったところで先頭車2両ぐらいがですね、右折してきてるんですよ。そうすると、一番センターライン、中心線に近いところの車線っていうのは、通過するという機能がないんですよ。止められるんですよ。ね、したがって、中心線を右折車線に取るということは、極めて合理的なことなんですよ。ね、これはすでに、この全国の移動車線なんかで実施してるところがあればですね、そういうやり方一つもあるんですよ。ね、変更がしないということ自体がね、私に言えばね、そういうことをしたら、合理性がそちらにあるなと、自分の案が作られる。だからそれは政府がいいと。こういうことで、最初の案を通すためにね、それをしなかったと。誰が聞いてもそう思うんです。ね、それは何だったら今からでもですね、すぐにこれは、この右折真ん中の右車線をですね、右折車線にするという案についてですね、実際に検討してですね、そして図上でもいい、いいですからね、コンピューター使ってでもいいですから、ね、車を実際にこう、活躍する設定をしてですね、そしてそれがどういう役割を果たすのか、ね、やるべきじゃないですか。特に交通量が多くなれば、右折の車が多くなればですね、右折車線のところをですね、交差点のところをですよ、右折のところを例えば4車にしました。ね、4車にしました。言ってもそこで右折の車の量が多ければですね、幹線道路が右から行ったらですね、右折の量が増えるわけですね。そうすると、そこに入りきらんければですね、中心センターラインのこのいわゆる走行車線のところで車はですね、運転をつけて止まっちゃうわけです。そうすると、どうしてはですね、走れないわけです。一車止まればもう全部止まる。ね。で、そういうようなことをきちっと検証してですね、その上で、この、どうなのかっていうね、真ん中右折車線というのを取ることがですね、合理性があるのかないのかというですね、そのことをしなかった。なぜそれをしないのか。そこが私がさっき言ってきているですね、いわゆる憲法15条の公務員としての、この全体の奉仕者としての仕事の仕方、上公務員法30条の務、全体の奉仕者として全力を挙げて仕事をするというですね、ここに、
わせなきゃいけない。判決に、
ね。判決と言ってもですね、こういう基本のことをきちっとしないとですね、基本を除いてですよ、大体はこの五車線の右折レーンがですね、枝肌なんていう、大体発言すること自体は基本にそういうところを持っているから私って言ってるんですよ。ね、公務員の仕事ってのは何だろう。預かった税金をですね、できるだけ有効に使う。これは公務員が考える仕事の基本ですよ、これ。これができてるんです。ね、したがってですね、私は、これだけ局長、これもう一回ですね、この五車線の右折についてですね、きちっと納得いくんですね、このコンピューター使っても何でいいですね、演算やってみるんですよ。どう思いますか。
浦田局長、右折車線、枝葉というのをちょっと、意味がないなということで、基本的に道路の幹線道路の設置量を計算するときに、右折レーンがあるとか、右折レーンがあるかどうかということで計算しているわけです。例えば、その環状通りで右折レーンに入った場合にどうなるかということを、やるときは、基本的にその幹線通り、全部において、その交差点は、レーンがある、ないということを、改めてやらないと、なかなかその計算としてはですね、適したものにはならないということで、基本、その車線を決めたら、その車線で、計算を行うというのが、基本になっていますので、ただ、技術的にその、全ての道路について、全ての戸建てについて、国連の明るなしというものをですね、やることの、妥当性みたいなものでは、ちょっと、私も、そこまでは、含めて、行くのではないのですから、その時の戦略について、今 今ここでやりますやりません意味がありませんというあのことはできませんが先生おっしゃっているふうについてはまずね。
はい、じゃあ、あのね、昭和、私の一度です、昭和60年頃、1985年頃、この頃すでにですね、この交差点の事故防止と、それから交通量のですね、迅速な交通量の処方の確保ということでですね、この基本的には交通安全対策という種目でですね、国から補助金が出て、市内の幹線道路と並びに循環線道路、かなりのいわゆる無接の待機体制を作ったと考えます。ね、で、従ってですね、今、このどの道路をですね、来るにしても計画どおりの確保になっているんですね。少なくとも一定、循環線的な交通、高架交通など含めて、一定の交通量のあるところについてはですね、今ほとんどは、この右折のための待機路線を作ってるんです、ね、待機路線を作ってるんです、ね、したがってそういうことを計算に入れて、で特に幹線道路についてはですね、少なくとも右折の既存の幹線道路で車の多い時間帯で右折といわゆる待機帯があって待機帯があって、その待機帯で収まってるか収まってないか、ね、いわゆる通行路全体までちょっと右折の車がいいかって止まってるか止まってないか、こういう調査をやらなきゃならない、うん、その調査をやった上でですね、今のところについてですよ、例えば国道の札幌間の国道だったら札幌市内こうですよとか、ね、あるいは順号線で、こうですよとか、南郷通りでこうです、山内通りでこうです、石狩街道でこうですというね、そういう上に立っていわゆるそれはこの右折レインというのはですね、右折通行帯というのは中心線のこれは必要だよと、こういうですね、あの結論に至りましたという説明するなら私も納得する、私は納得する、しかし全くその今のこの答弁にもですね、そういうことについて全然この動きを成してないという、やっぱりそうですね。じゃあ、少なくとも昭和1985年頃からやってきた交通安全対策を使って、幹線道路、循環線道路の右折待機帯、そして矢印の右折信号をつける、こういうことっていうのは一体何だったんですか。皆さんはこういう前日に走ってる道路に、対応するために新しい道路建設するんじゃないですか。
松崎、繰り返しにちょっとなってます。
いやいや、繰り返し
をまとめてください。いやいや、
これちゃんと教えなかったら、知らないものを教えながらですね、
やっぱり業務が同じ内容になってます
ので、いいの仕事ですから、
しっかりとまとめて次をしてください。
ね、したがって、そういうことについてですね、私としてはあなたはね、今回のこのことについてですよ、今まで検討されましたか、今私言ったのに。
岩田局長。
まず右折レーンの要請というか重要性についてはですね、我々も十分に理解をしております。確かにその昭和50年代以降、新たにとして決定されている道路で、こちらでシミュレーションを行って、右折車線が、右折車両が一定数以上あるところについては、できるだけそのプロペラ改良という、その右折、対応をその交差点に設けるといった形で、既にしていることは、これは実施しております。ですから、本来であればこの環状通りにつきましても6車線プラス右折帯というのがあるのが、これは相談、これは私と思います。ただ実際問題ですね、昔に都市計画決定されている道路につきましては、都市計画決定されている中に都市計画決定されている線の外側にはですね、やっぱり硬い建物がもう既に建っているところ、これについてさらにこれからプロペラ改良というか、その右折帯を作るということについては、その建物の補償費やなんかも相当かかってまいりますので、今現在は、強制状態効果を考えて、確かにその、あればいいんだけども、現行の車両が福井内で、整備していくというのが、一番現実な方法だと。ただ一方で、どうしてもその右折、 非常に多いと。だけどもなかなか広げることが難しいような場合は、あの歩道を多少あの縮めたりとかですね、土足帯をこうそのことでの分になくして、現行の方でその用地以下の解消を伴わないような節電の施設というものをさせてもらっていこうと、まあ、できれば、まあ、将来的にはですね、そういうことで節電の改良を、まあ、ということで生活のその交通の確保というのはやっていきたいという基本姿勢は持っています。
まさに、あのね、なぜね、中心線を一社を無絶対にするというかね、これについて検討してないんですか。で、基本姿勢ってね、あなた方はね、昭和40年に決めた、
まさに繰り返しになってますが、簡潔に、
繰り返しにしてもね、基本姿勢、基本姿勢
というのをまとめてください。
基本姿勢ってね、あなた方基本姿勢ってのは何なの、これ。基本姿勢があって、憲法みたいにですね、これはもう絶対、変えないんだよと、しばらく変えませんよと、ね、だからそれに沿ってやるんですよというのは違うんだよ、これ、ね、実態に合わせて税金をどう効率的に投入するかって問題なんだ、ね、したがってこれはですね、その住民からそういう提案があり、私は議員としても以前からご提案してる、これ。
渡田議員、質疑は繰り返しになっておりますので、次の質問を最後にしてください。
繰り返し言ってもね、この大体ですよ、それならいいんだよね、いいんだよ、聞けどもね、議会室の何のために審議するの、これ、それはいいんだよね、一緒に読んでくださいよ、次は私、ね、これ、一緒
に質問を繰り返しになっております。
ね、繰り返しだったってね、同じこと、
次をしてください。
繰り返しの答弁だったし、しかしなかったら委員長、これはあれですか、それを全部するんですか、委員長は、繰り返しの答弁を。ね、いわゆる正解の行為でやるのか、これ。
答弁の正解の行為と判断しますので、次の質問に移ってください。
ね、理解を裏付けしよう。あなた方の言ってることは、ね、恩返しの話だ、これ。ね、今まで私、ひとつだけ事例言っとく。ね、私、都市計画審議員2年やった。ね、そしたら、北八条の西一条の再開発で、あそこで高いタワービルを2本建てる。あそこの小学校は日陰になる。ね、都市計、あそこのいわゆる建物の再開発の都市計画審議員の問題のところでは、変えるという方向にいかんかった。ところが、子どもの便利条例に基づく、子どもの健康をどう確保するかという、そこのそちら側の問題提起で、結果的にですね、あれは一個やめることになる。ね、私はですね、このさらにもう一つ言うと、今、建設中の北の沢のトンネル、人の処理問題、ね、68人の議員のうち67人が賛成し、市長もこれだと言ってですね、
都市計画
審議委員会で決めた案件も、私と関係住民でですね、5ヶ月にわたって粘り強く取り組んだ結果、全面的に方針転換した。ね、これね、あなた方ね、住民というものを、主権者である市民を、ね、軽んじちゃダメだ。ね、それから、説明して分かっただけの議員の話にとってもダメだ、これ。ね、納税者の意向をきちっと、把握をして、それに沿った仕事をする合理性がある。これが大事だ。ね、従ってだね、今日は、これ市長もいないから、改めて私は、市長もですね、関係住民の説明会に出席をさせてですね、意見交換をさせようと思ってる。ね、そうでなかったらこの問題はですね、市民の理解は得られないです。ね、だから今まで私が聞いてる範囲では、交通部の対応、極めて悪い。ね、失敗者対応してない、これは私、承諾してる、ね、このことなどしてきてね、今日ここでやめてくれるけども、必ずこれは市長が出て、地元住民会の住民とです、ね、話し合いしなきゃだめだった、ね、そのことだけを申し上げて、そして委員長にも最後に申し上げてくれるけども、議会という場は、少なくとも、支持者側がですね、特に選挙で選ばれた市長がいない場合は、繰り返し答弁しても、彼らはそれ以上できないでしょう。市長との間でここまでと決めてるわけです。 したがってこういう場合はですね、委員会を、いわゆる今日はこれで、終わりにしてですね、継続にして、次の時に市長指摘を求めてですね、きちっとですね、この市民の意向について、市長がどう理解し、どう答えるのかというですね、このことをやることは委員会の運営として適正な運営なんです。このことを委員長に、求めて終わります。
他に質疑はございません。なければ質疑を終了いたします。ここで陳情意見の取り扱いについてお分かりいたします。取り扱いはいかがでしょうか。継続と採決とに意見が分かれておりますので改めてお話しいたします。陳情意見を継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。賛成少数であります。よって陳情2件は本日結論を出すことといたします。次に陳情2件について一括して討論を行います。討論はございませんか。平岡委員、
私はただいま議題となっております陳情第238号参議院231号について賛成の立場で討論を行います。大統領問で交通量減少時代の関係を考えます。今市は人口減少や少子化、少子高齢化について考慮されている交通量を行く場合との答弁をされましたが、現在でも若者の車なので高齢者の免許証の返納、自動車の保有は軽自動車の割合が増しており、買い物や子どもの送迎など近距離走行する傾向が急速に強まっていくなど、将来の道路や自動車保有に関わる状況の変化はほとんど考慮されていないと感じます。今求められているのは自動車優先の道路ではなく将来を見据えた人と自転車に十分な配慮をした道路です。環状通りの4車線区間は現状でも十分車が流れており、環状通りは環状通りが山陸通りにつながる交差点部から南市町までは丸山、森岩山原住民のエリアとなっており、大きな幹線との交差点もなく、迫力しても流入する車が今後増えていくという見通しはないかと思います。調査の根拠の説明も不十分であり、市民合意も不十分なことは明らかであり、本日の上に賛成します。以上で私の討論を終わります
。他に討論はございませんか。なければ討論を終了いたします。それでは採決を行います。陳情2件を採択すべきものと決定することに賛成の委員の挙手を求めます。賛成少数であります。よって陳情2件は不採択とすべきものと決定いたします。ここで臨者交代のため委員会を暫時休憩いたします。委員の方はそのまま進んでお願いします。